はい、ご苦労様です。とうとう最後の講義になりました。で、本当に2ヶ月間お疲れ様でした。また終了式はあるんですけど、で、まあ今日さっき谷口さん言われたように、ちょっと講義早めに終えて、まあ終了式来れない方はぜひですね、今期どういうことが勉強になったとか、ドドアコ初めて来た人はどういう、まあ、印象を持ったとか、こういうことが楽しかったとかですね、まあ、ぜひみんなの前で発表してもらえればなというふうに思ってます。で、今日の講義は、最終講義で、タイトルは私たちの生きている時代とは言葉の力で未来を作るということで、お話をしていきたいと思いますが、要するにですね、今回の今日のテーマのポイントは未来社会の話なので、ちょっとタイトルと離れてますけど、未来社会の話で、まあ、簡単に言うと、私たちが今生きているこの世の中ですよね、社会っていうのは、ずっと普遍じゃないんだよということですよね。で、よく、まあ、世の中こんなものという言葉も、世の中こんなもんだよ、という言葉があります。まあ、いろんなね、悪い出来事とかね、まあ、矛盾とかが感じる世の中ですけど、まあでも世の中ってそんなもんじゃないというふうなことを言われる、その世の中っていうのは、私たち生きているのは資本主義社会ですよね。今期勉強してきたように資本主義で私たちは生きているんですね、資本主義社会の中。じゃあその世の中こんなものという資本主義社会っていうのはずっと変わらないもんなんかということなんですよね。で、マルクスはそうじゃないんだよということを、まあ、資本論を中心として明らかにしたんですよね。資本主義っていうのは永遠じゃないよと。みんな本当に世の中もう本当に矛盾だらけで大変でもう嫌だなと思ってるけど、そういう世の中ってのはずっと続くものじゃないですよと。で、しかもこの資本主義という今目の前にある現実を変えていく主体となるのは皆さん一人一人ですよというのをマルクスは科学的に明らかにしたんですよね。だから本当に、まあ今ニュースを見ると毎日のようにね、なんか殺人事件とかですね、パチンコ店でも燃えたとかですね、まあ、本当にそういう事件がいっぱい起きています。で、政治を見ればもう本当に、情けないぐらいの噂ぶりで、まあ、本当に情けない政治状況ですけど、そういう世の中っていうのはずっと続くんじゃなくって必ず変わっていくんだということですよね。ここが結局マルクスが最終的に言いたかったことなんだと。で、そしてそれを変えていくのは労働者なんだよということなんですよね。で、前回までのおさらいポイントは、まあ、ほとんど言ってきたことなので、まあ、書いてあることを確認していただいて、大きい2から入っていきたいと思うんですけど、じゃあマルクスが考えたこの資本主義を乗り換えた社会っていうのはどういう社会なのかということなんですよね。で、マルクス以前にもこの今ある資本主義はダメだと、こんな社会ダメだと、変えなきゃいけないということを考えた人っていうのはたくさんいまして、でそこにも書いてますけど、トマス・モアのユートピアと、これは17世紀ぐらいの人ですけど、有名な本がありますけどね、ユートピアっていう本を書いて、こういう理想社会がいいんじゃないかということを頭の中で描いて書いた人なんですけど、あるいはサン・シモンとかフーリエとかオーウェンという、まあ、これはちょっとマルクスの一世代二世代前くらいの人たちですけど、この資本主義の害悪を告発しつつ 次の社会、未来社会についてまあいろいろ考えたり実践したりした人、まあ、空想的社会主義者というふうに言われているんですけど、でまあこういう人たちはいたんですよ。理想社会を描いた人っていうのはたくさんいました。しかしマルクスっていうのはその未来社会を考えるときに知恵の絞り方が違ったんだと。で2ページ目にも入っていきますけど、つまりこの世の中こんなものっていうその世の中の中にこそこの目の前にある社会そのものの中、この資本主義社会そのものの中に新しい社会を作っていくその未来の目があるんだということを考えたんですよ。で、この資本主義社会というのも徹底的にどういう社会なのかっていうのをまあ解体をして分析をしていくんですよね。資本主義社会ってどういう社会なのかということを徹底的にマルクスは分析をしていきます。それがまあ資本論として結実をしていくわけですけど、でその中でマルクスは資本主義社会の中で育ってくる労働者階級、労働者階級つまり生産手段は何も持ってなくって自分の労働力を売る以外に生きていく術がない、そういう労働者階級が感じ合ってるよね、労働者階級が資本主義社会の中で団結を強め資本主義社会の害悪に対して反抗をして、戦いを発展させていく、そういうその戦いの力によって資本主義社会を、まあ、乗り越えた社会をね、作っていくんだということを、まあ、見抜いというか科学の目で明らかにした人なんですよね。だから資本主義社会の矛盾というのはどこにあって、それを変えていく主体をマルクスは労働者階級の中に見たんですね。まあ、労働者階級を中心とする、まあ、生産者、まあ、本当に日々働いている、まあ、自営業者とか、ね、農業民の方もそうですけど、まあ、主要部隊は労働者階級ですけどね、資本主義社会の中で。そういう人たちの中にこそ、その資本主義社会を乗り越えていく力をというのを見たんだということですよね。で、マルクスは未来社会に受け継ぐべきものもきちんと見抜いていた人で、資本主義社会も全否定するんじゃなくって、資本主義社会の中で新しく発展してきたいろんなもの、まあ、生産力とか、いろんな個人の自由とか民主とかそういうものは、まあ、戦いによって発展していくわけですけど、そういうものをきちんと、次の社会にも受け継いでいくということを、まあ、考えたんですよね。でマルクスの文章で、ルイ・ボナパルトのブリュメール18日という、まあ、本があるんですけど、まあ、短い本ですけど、人間は自分で自分の歴史を作る、しかし自由自在に自分で勝手に選んだ状況の下で歴史を作るのではなくて、直接にあり合わせる与えられた過去から受け継いだ状況の下で作るのであるということですよね。まあ、さっきまで言ってきたことなんですけど、資本主義社会はもうあかんと、もう矛盾がいっぱいあってもうダメだということで、なんか別のところにね、こういう理想が社会があるということで別のところから持ってくるんじゃなくって、頭の中で描くんじゃなくって、この資本主義社会そのものの中から人間っていうのは新しい未来を作っていくんだと、この資本主義社会の中から新しい力っていうのが育ってくるんだと。だから自分で勝手に選んだ状況で歴史を作るんじゃなくって、資本主義そのものの中から作っていくんだよということをマルクスはまあ言っているんですけどね。で、資本主義の社会悪とその根源ということで、まあこれもこれまでの講義で見てきた話ですけど、実際に富を生み出している生産者の貧困ということですけど、 つまり実際に商品を作り出し、つまり労働する、労働して、その社会の人々が必要になる商品やサービスを生み出している生産者が、生産手段というものから切り離されて、作られた生産物、商品、サービスが、生産手段の所有者である資本家の手に入る仕組みになっているということなんですね。だからトヨタ自動車の労働者がですね、一生懸命汗水垂らして作った自動車は、トヨタ自動車の労働者のものじゃなくって、トヨタとの経営者のものになるんだと。生産手段を所有している人のものになると。作った、一生懸命作っている人たちが、その作ったものを手に入れるんじゃなくって、生産手段を持っている資本家の手に作られたものが入っていくと。まあ、ここにまあ大きい矛盾があるということですよね、一つは。で、周期的な恐慌と書いてますけど、まあこれも繰り返し何遍も言ってきましたけど、資本主義の中で、物を作っていく動機、目的、生産の目的というのは、社会のためというのは二次的な話で、第一の目的は資本の利潤の増大、儲けのためなんだと。だから儲かるものじゃないと作らないし、逆にも社会が必要としていないものでも、儲かるものじゃないと作らないし、逆にですね、社会が必要としているものでも儲からなかったら作らないっていうのが資本主義の大法則なんですよね。で、儲けるためには一方で社会の多数を占める生産者、まあ労働者を中心とする、本当に日々働いている生産者の消費を抑え込み、賃金を抑え込みですね、他方で生産の無制限的な拡大の衝動、資本を大きくするためには売りまくらないといけないね、商品を。そうする、そうしないと競争に勝っていかないわけですね。しかし売りまくる先の消費者の大部分を占める生産者の消費を賃金を抑えることによって、冷え込ませているという矛盾、これは解決できない矛盾なんですよね。一方では売りまくりたい、しかし売れないという状況の中で、周期的に恐慌がやってくると。で、最近も2008年2009年にかけて世界的な恐慌が起きているということですね。で、あとは野となれ山となれということで、目の前の利潤利益が最優先され、その商品を売った結果とかですね、その商品を生産する過程で起きたいろんな問題ですよね、まあ、地球温暖化もそうですけど、いろんな企業の不正とかですね、表示をごまかすとかね、そういうこといっぱいあるわけですけど、とにかく売りればいいんだと。売った結果、そのいろんな影響についてはそんな知ったこっちゃないよと。結果に責任を負わない経済活動の無責任主義というのが、これは資本主義社会の中ではどうしても解決できない、根本的には解決できない問題となっているということですね。で、このようにマルクスは資本主義の害悪を見てきたわけなんですよね。じゃあその資本主義の害悪を根本的に解決する道というのはどこにあるのかということをマルクスは考えたんですよね。で、先週お話したルールある資本主義という、ルールある経済社会という話ももちろん大事で、その資本の利潤大主義の横暴に規制をかけるという私たちの戦いというのは非常に大事なんですけど、それは根本的に矛盾を解決する対策ではなくって、後からの対策なんですよね。で、マルクスはこの資本主義を根本からその矛盾を解決するためにはどうすればいいかということを、科学的に明らかにしたということなんですよね。で、2なんですよね。生産者が主人公になる社会ということで。で、マルクスは未来社会について、社会主義社会といったり、共産主義社会といったり、どっちでもいいんですけどね。こういうふうに呼んだんですよね。 だからまあ社会主義とか共産主義って、まあ、同じ意味なんです。基本的にはマルクスは同じ意味として使っていたということですので、まあどっちを使ってもいいんですけど、で、その矛盾の解決策として、まあ提起をしているのがこの生産手段の社会化と、これがまあキーワードになるということですよね。未来社会、資本主義を乗り越えた社会のキーワード、ここからの話はだいぶね、現実からポワーンとなった、だいぶ先の話ですので、ポワーンとした気持ちで聞いとったらいいんですけど、生産手段の社会化っていうことです。で、生産手段っていうのはそこに書いてますけど、土地建物機械原材料ですよね。物を作るための必要な手段、土地建物機械原材料、これを今資本家が私的に所有しております。トヨタの生産手段はトヨタの経営者が持っております。ソニーの生産手段はソニーの経営者が持っているという状況なんですね。ソニーの労働者は持っていないんですね。で、その生産手段を社会化するってのはどういうことかということなんですよね。で、よくよく考えればこの生産手段というのはを実際に、だってこれ巨大ですよ、工場とか建物とか機械、ものすごく巨大な生産手段が今発展を、まあ、中小企業でね、そこそこの生産手段を持ってますけど、巨大な生産手段を実際に管理とか運営とかしているのは誰かというと、労働者ですよね。はい、本当ですかね。トヨタの生産手段を実際にその、機械を動かしたりですね、原材料を、ね、運んだり、まあ、トヨタはちょっと違うかな、まあ、それはいいんですけど、まあ、生産手段を管理して、動かしているのは実際には労働者で、資本家は実際に現場で働くってことはないわけですから、実際にこれを動かしているのは労働者ですよね。で、つまりこの生産手段、物を作り出す、サービスを作り出すこの生産手段を実際に管理して運営しているのは労働者階級なんですよね。労働者階級で、資本家階級じゃではありません。しかし現在資本主義社会でこの生産手段を資本家が私的に所有しているために作られた、生産されたものは資本家の私的な所有物になるんですよね。しかし実際にこの生産手段を動かしているのは労働者階級なんですね。ちょっと待ってよと。労働者階級が実際にこの生産手段をきちんと管理運営できるならば、資本家という存在は果たして必要なのかということなんですよね。資本家がいなくったって労働者が生産手段を実際に今動かしているわけですから、その動かせる、管理できる、運営できるまで、はっきり言って、まあ、成長してるわけですよね。したがってもう資本家っていう存在自体がもういらないんじゃないかと、労働者だけでやっていけるよと、資本家はいらないよということで、生産手段を資本家の手から手放して、この社会全体でね、管理しようというのが生産手段の社会化なんですよ。OK ですか。で、これが、まあ、資本主義の矛盾を解決する最も合理的な方法なんですね。生産手段を社会化する、現在は私的所有、資本家の私的所有だったのを、それを社会のものにしよう、社会が管理し運営していこうということです。で、社会化というとよく国有化というふうに思っている人もいるんですけど、国有化は一つの形態であって、 その社会化にはいろんな形態が予想をされるし、今後もいろいろ考えられるんじゃないかなというふうに思うんですけど、まあ、今から具体的にどういう形態がいいのかとか、適しているかとかいう青写真をあんまり描くことはこれだいぶ先の話なんで、まあしない方がいいだろうということなんですが、基本的な仕組みとしては資本主義の矛盾を解決するためにはこの生産手段を社会のものにしていくと、移行していくということが合理的な解決策だということです。そうすることによってさまざまな矛盾ですよね、その儲けのために資本家は儲けというか、まあ、競争に勝ち抜くために儲けのためにしかこの生産手段を使えないものを作り出すことができないというところから、社会全体がこの巨大な生産手段を管理して運営していくことになれば、そういった矛盾というのは根本的に解決をしていくんだということですよね。まあ、ポワーンという気持ちで聞いてもらったらいいんですけど、労働は本来人間的な性格を、まあ、取り戻していきます。それまではとにかく利益を上げるために搾取強化が労働社会中に行われて、長時間働けとかね、賃金はね低く抑えられるとか搾取強化が行われたわけですけど、資本家という存在がいなくなったら、まさにこの生産手段を使って物や商品を作り出すときに、直接に利益のためじゃなくって社会のために直接に物を作り出すことができるんですね。社会全体のために生産を行うことができるんですよね。だから労働というのも、今の資本主義社会の労働はどうしても利益を生み出さないと会社が成り立っていかないわけですから、利益のために働くという側面に強制されるんですよ。どうしてもノルマとかね、今日はここまでしろとかね、つまり利益を、まあ、確保というか上げるために、その労働がそうならざるを得ない強制が働くわけですけど、この生産者の社会化によって労働が本来の人間らしい労働の姿を取り戻すと、マルクスは労働が生きるための手段だけでなく、労働そのものが生活の第一の欲求となると。本来労働っていうのは人間を人間にした営みですから、非常にまあ喜びなんですよ本来はね。しかし今労働が大変だ苦しいという時代に生きてるから、なかなかそういう感覚っていうのは分かんないと思うんですけど、でやっぱ労働っていうのは人間にとって本来喜びである営みなんですよね。まあ、その姿が、生産者が社会化することによって未来社会は戻ってくるということです。労働そのものが欲求になるんだと、労働が楽しい喜びになる社会が、資本主義を乗り越えた未来社会の姿になるというふうにマルクスは言っているということです。で、この生産手段を社会化することによって、マルクスは人類社会の本始が始まるというふうに言っていますね。本始、つまり本当の人間の歴史っていうのがここから始まるんだと。じゃあ今は何なんだって話があるんですけど、今もまあ本当の歴史なんですけど、でも人類社会の本当の飛躍っていうのがここから始まるんだというふうにマルクスは言っております。で、この生産手段を社会化することによって、まず貧困差別が一掃されると、で、利潤第一主義から抜け出して、その生み出した富が合理的な分配が可能になると。で、今は利益を上げるために売るための生産活動、富の分配になっているわけですけど、それが合理的な分配が可能になると。で、経済活動の推進的目的も根本的に社会のためというふうになるわけですよね。利潤のためということではなくて。で、これはちょっとイメージしにくいと思うんですけど、生産手段を社会化するということは、 階級っていうのはこの生産手段の所有関係で決まってくる、あの人々の集団のことっていうふうに前の講義でちょっと言ったと思うんですけど、前々の講義かな、この階級っていうのも生産者の社会化によってなくなります。で、国家っていうのは何かっていうのもあるんですけど、国家も実はこの生産者の社会化で階級がなくなることによって、まあ、不必要になってくるんですよね。で、自治的な社会に移行していきます。ちょっとこの辺は国家の本質とか国家の成り立ちとかを勉強しないとちょっと理解 しづらいと思うんですけど、まあ、そういう展望があるということです。じゃあ3ページですね。経済の計画的運営を本格的に進めることができるようになります。生産力の発展が社会的調和を保ちながらスムーズに進むと。で、マルクスは資本論で、その資本主義社会では社会的理性はいつも祭りが終わってから顔を出すと。経済の大きな撹乱が起こらざるを得なくなると。で、共産主義社会、つまり未来社会では社会的理性が事前に働いて経済の調和のある発展を保障するという話です。つまり資本主義社会ではことがあってから何とかしようというルールを作ったりね、薬をちょっと、塗ってみたり、つまり何か悪いことが起こってから、社会的理性、これはまずいんじゃないの、まあ、環境問題、そうですね、環境問題が本当に深刻になってから何とか CO2 減らさないといけんなとかですね、なるわけですよね。強行もそうですけど、強行っていうのは分かって、もうずっと周期的に起こっているのは分かっているんだけれども、ことが起こってからじゃないと、その対処できないというふうになってて、つまりそういう理性っていうのが、つまり、二純大主義の社会では、ことが起こってからしか、その対応できないんだと。で、未来社会ではそういうその社会的理性が、ことが起こる以前に、こういうことが予想されるから、きちんとそれは対処して、経済の発展と調和した形で進歩、発展をしていこうということを考えることが、まあ、できるんですよね。だから、利潤第一主義から抜け出すと、経済が、その、いろんな弊害が起きる前に、調和を、ちょうど社会的理性を働かせて、それを、事前に防ぐ手立てを、打つことができるんだということですね。だから自然と共存できる経済発展の道を慎重に進むことができるんだということですよね。夢のような話ですね。はい。人間の全面的発達の機会と条件を保障することが社会全体の目標となると。で、ここが、まあ、未来社会の、まあ、マルクスが強調した大きいところなんですけど、未来社会っていうのは単にですね、物が本当に溢れて豊かになるとかもあるんですけど、もちろんその豊かな社会になるわけですけど、そのマルクスはその人間社会の発展にとって、そのやっぱり大きいとか指標にしないといけないのは人間の発達なんだと。いうふうに言ってるんですよね。つまり物が豊かになる、その富がね、もう あり余るほど生まれる、まあ、それも確かに、可能になる社会なんだけれども、そうじゃなくって、そのより人間が発展した社会っていうのは、その一人一人の人間が全面的に発達する機会を保障される社会なんだということです。そしてこの人間の発達ということが社会全体の目標になる、直接的な目標になる社会が未来社会の大きな特徴だということを、まあ、強調したんですよね。で、その全面的発達の機会と条件を保障する、根本条件が労働時間の大幅な短縮っていうことなんですよね。で、まあ、利潤大主義の資本主義社会を乗り越えると、その、当然、その働く能力を持つ全ての構成員が労働に参加する方向で 社会体制が再編成されると。つまり現在のように失業者がですね、世界で2億人とかね、そういうレベルで失業者が存在するような社会でなく、働ける人は全てきちんと生産活動に、参加してもらう。それもちろん一人一人喜びになるわけですけど、労働が一人残らず、参加してもらうことによって、そのもちろんそれだけ大きい、一人残らず参加することによって一人一人の労働時間というのは必然的に短くなりますよね。今のように例えば日本でも300万人とか400万人の失業者がおられますけど、まあ、実際もっと多いですけど、そういう人たちがみんなきちんとこういう生産活動に参加していけば、当然一人一人の仕事量は減っていくわけですよ。社会を維持していくだけの生産をするための必要な労働時間というのは減っていくわけですよね。全ての人が参加するようになれば、したがって必然的に労働時間というのが、短くなっていくということですよね。で、さらに未来社会ではその生産力がスムーズに発展をしていきますので、さらにその社会を維持していくその労働時間というのは短縮されていくということですよね。どういうふうに短縮されるかっていうのは今の時点ではまあ分からないわけですけど、まあ、1日の労働時間が6時間ぐらいになるとかね、まあ週休3日になるとか夢のような話ですけど、そんぐらいになると思いますよね。まあ、で、そういうふうに労働時間が短縮されることによって、その、人間の発達の条件が切り開かれるということなんですよね。で、なんで労働時間の短縮が人間の全面的発達につながるのかということなんですけど、でマルクスはその時間っていうのが人間の発達の場なんだというふうに言っているんですよね。まあ、これは、まあ、普通に考えたらまあそうなんですけど、マルクスは小難しく言ってますけど、自由に利用できる時間、この時間は直接的に生産的な労働によって吸収されないで、つまり労働から離れた自由な時間ということですね。協力に余暇に充てられ、したがって自由な活動と発展とに余地を与える。時間は諸能力などの発展のための余地であるというふうに言っています。同じく下の文章はマルクス、同じマルクスですけど、労働時間はたとえ交換価値が、つまり資本主義的な生産体制がですね、廃棄されても相変わらず富の創造的実態であると。労働時間というのは、まあ、もちろん商品じゃないな、生産物を生み出す、富を生み出す、ね、実態であるわけですけども、しかし自由な時間、自由に利用できる時間は富そのものであるというふうにマルクスは言っているんですよね。まあ、これちょっと言葉が難しいんであれなんですけど、まあ、要するに時間なんですよ。時間があれば人間っていうのは無限の可能性を一人一人人間は持っております。まあ、集団として持ってるわけですけど、無限の可能性を発達する場っていうのは時間がなきゃできないわけですよ。労働時間が今のように例えばね、本当に残業で10時間12時間働いていたら家帰っても寝るだけですよ。はっきり言って疲れちゃったなということで、もう何もする余力もなくって1日が終わっちゃう。たまの休みも、あ、疲れちゃう言って、ちょっと午前中寝てようかなとかですね、そういう、つまり労働時間が短くなることによって、それだけ余分な時間ができるということは、それだけその時間に別のことができるってことですよね。で、ちょっとこの資料、すみません。横の資料、1枚ペラペラのつけてるんですけど、まずサイクリングしている写真の記事なんですけど、これ朝日新聞の、2年ぐらい前の記事ですけど、きちんと休んで成長と。まあ、これは今の話でんで、まあ、こういう企業もあるんだよということなんですけど、つまり時間、余暇、その仕事から離れた自由な時間っていうのが人間をより、そのいろんな方面で多面的に発達させることができるんだっていう、まあ、今の実例ですけど、ちょっと読んでいくと、18年連続 100%、 北海道土産で知られる六花亭製菓の社員やパートの年次有給休暇の取得率だと。システム開発部の向井雅也さんは、毎年7月有給と週休を合わせて8日間ほど休み、道内をオフロードの自転車でかける。10日ほど前、中学生だった息子と帯広から札幌、10年ほど前か。中学生だった息子と帯広から札幌まで約200キロ走った。その達成感が忘れられず、02年北海道を海沿いに一周する一人旅を始めた。前年の終了地点から出発し、テントや寝袋を積んで、一夏に約600キロ、昨年完走し、今年は内陸部を走り始めた。走り出して3日目には仕事のことは忘れて夢中になると向井さん。出会いもある。風呂に入っていけと声をかける漁師。到着が遅れても待ってくれるキャンプ場の管理人。年上の自転車旅行者の足をマッサージすることもある。助けられて旅の喜びが高まるんです。六花亭は従業員約1300人、有給休暇完全取得を前提に新卒の採用数を決める。年度初めには職場ごとに有給の取得計画を立てる。以前は総務が達成状況をチェックしていたが、最近は忙しくても交代で休むのが当たり前になった。有給休暇に取り組み始めた頃を振り返り、小田豊社長は言う、お菓子作りに休日はなく、クリスマスの時期など寝る間もない、腕のいい社員たちが体調を崩して去っていった。だから休めと本気で旗を振り人も増やした。働く人が健康でないと美味しいお菓子も作れないという、まあ非常にいい社長ですね。みんなこう社長になればいいんですけどね。ならないですけどね、残念ながら。でもやっぱりこういう、その、休みを使って、その、まあ、その、再、オフロードのね、自転車旅行に行って、やっぱいろんなやっぱ出会いとか、自然との触れ合いとかをすることによって、また、その、向井さんの中で新しい人間的な感性とか、気持ちとか、その仕事に対する、その、なんていうんですかね、新たな思いとかっていうのが湧いてくるわけですよね。で、次の例ですけど、会社独自の休暇制度を使い、充実した時間を過ごすサラリーマンもいると、自動車部品大手の電装工田製作所で働く奥村琴弘さんは、今月末から1ヶ月の休暇に入る。カナダの語学学校で約2週間英語を磨いた後、静岡県沼津市で開かれる技能五輪国際大会でボランティアで通訳をする。世界の若者がものづくりの腕を競う場だ。利用するにはアクティブ休暇。45歳になった課長クラス以上が連続30日の休暇を1回取得できる。奥村さんは半導体ウェーハの技術者で、休暇中の業務は上司に任せる。名古屋工大金属工学科を首席で卒業した。仕事に打ち込んで同期トップを走り、30代半ばで半導体生産ラインの課長になった。自動車の電子制御が進み、来はフル稼働、深夜の帰宅も多かった。天気は40歳の時、疲れが溜まって朝起きられなくなり、10日ほど寝込んだ。体調はすぐに回復せず、課長も降りた。会社だけの人生でいいのか、そんな思いが湧いた。唯一趣味で続けていた英会話、土日は勇気を使い、国際イベントに通訳として参加するようになった。9月には北京五輪ハンドボール予選の記者会見の通訳もした。大舞台で気持ちも弾んだ。仕事の他に自分が成長できるものがあると分かりましたと。まあ、この方は、その仕事以外のこうした休暇を利用して、まあ、英会話をね、磨いて通訳をして、まあ、自分の新たな成長を、培っていったんですよね。最後の例は、まあ、ボランティアの話なんですけど、まあ、後で読んでください、ぜひ。まあ、このようにやっぱ時間がなかったらできないことってたくさんあるんですよね。まあ旅行なんかはそれいい例ですけど、で、こういう、まあ他にも自分のいろんな、まあ英会話もそうですし、例えばスポーツもそうですし、音楽をしたりですね、したりすることも、やっぱり時間がないとできないわけですよ。だから労働時間が短くなるってことは、私たちの中に秘められているいろんな可能性を開く機会を増やしていく。それはそうです。だって仕事が例えば3時に終わったらね、それから何しようかなとみんな思いますよね。楽しいことをちょっとあれこれする時間っていうのが増えたら、それだけ自分のやりたいことに使える時間が増えるわけで、そのことによって自分が仕事だけでは得られない発達、人間的な発達っていうのが 保障されてくるんですよね。で、裏もちょっと見てほしいんですけど、で、これは、二宮敦美さんという、まあ、神戸大学の先生の文章ですけど、この最初がちょっと読んでいくと、1998年の経済学部、学部門のノーベル賞に輝いたアマルティア・センこれインドの経済学者ですけど、アマルティア・センが人間の福祉は人間の発達にあると主張したのもこれとほぼ同じ考え方によっていました。彼は人間が本来持ち合わせている潜在的な主能力機能を選択的に組み合わせて発揮実現すること、これが人間の福祉であると捉え、潜在的な主能力機能の顕在化こそがこれからの福祉で道であると主張しました。この線の議論で大変興味深いのは、彼が人間の潜在的諸能力を非常に根源的なところに遡って捉えていることです。例えば、パンを美味しく味わう、健康に生きる、思い切ってスポーツを楽しむ、美しい芸術に感動する。こういう一切合切の諸能力を人間の持つ基本的諸機能と捉え、これらの開花、顕在化を発達として捉えているわけです。手や足の筋力を鍛え、運動に発揮することも、知性や感性を磨くことも、食べたり飲んだり眠ったりすることも、これらはすべて人間の潜在的な力をこのように発揮することに他ならない、こういう見方ですと。大胆に発症っていうと、これは人間の持つ能動的、創造的能力と、受動的、享受的能力との二つを共に潜在的能力として捉え直す見方を指し示しています。前者の能動的、創造的能力とは、例えば、走り、泳ぎ、投げる能力、畑を耕し、鉄を鍛え、布を織る能力、絵を描き、歌を歌い、踊りを舞う能力などを指します。これに対して後者の受動的、享受的能力とは、スポーツを観戦し、ご飯を美味しく食べ、オペラを楽しむ能力のことを指します。で、この2つの能力について私がここで注目したいのは、後者の受動的、享受的能力の方です。能動的、創造的能力の方は、従来人間の労働能力としてこれまでにもすでに高く評価されていました。受動的、享受的能力の方はというと、食べたり飲んだり音楽を楽しんだりという世界ですから、労働能力に対比して言うと、これらは生活消費分野のこととしてやや軽く取り扱われてきました。だがアマルティア・センは、この生活消費分野で発揮される力も人間の極めて重要な潜在的能力なのだと主張しております。ここのところは実に興味深いと。で、この視点は、朝ごはんを美味しく食べる、純米吟醸の晩酌で心地よく酔う、家族団らんの会話に心が弾む、虫の音を、耳に挟んで熟睡する、芝居にほだされもらい泣きするなどの世界は、実は人間の生活の重要部分を占めており、そこで発揮される享受能力はより良き生活のかけがえのない力であるとする見方を切り開いていきます。こういう受動的、享受的能力とは念を入れて言うと、画家の描いた絵を楽しむ能力、歌手が歌うのに聞き惚れる能力、百姓の作った米を味わう能力、職人の打ったそばに舌鼓を打つ能力、作家の筆遣いに見入られる能力等のことです。一言で言うと、自然と人間の所業を満喫し、それらを存分に楽しむ能力のことを指しているわけです。これをここでは簡潔明瞭に人間の享受、評価能力としておきます。私たちの暮らしは社会全体の分業で支えられていますから、日々の暮らしというのは実は他人が作った一食住に必要なもの、床屋、レストランから芸能レジャーまでほとんど全てが他人の労働のおかげで成り立っています。一食住から娯楽、レジャー、情報に至るまで全て他人の労働を享受する形で進行しているわけです。言い換えると、一食住をはじめとする生活は他人の労働の成果を享受して成り立っている。ということは、享受能力が豊かになると、それだけ生活が豊かになるということを意味します。生活の豊かさというのは、享受能力の豊かさと相関関係にあると言ってもいいわけです。ということなんですね。つまり、労働時間短縮されることによって、単にスポーツをしたりね、絵を描いたり、自分で音楽を奏でたりね、する、そういう、その能動的創造的なその人間の発達能力潜在能力の発達という側面もあるし、その他人の労働の成果を享受するということも人間の潜在的能力のその発揮なんだというふうにアマルティセンは言ったんですよね。で、例えばここで例えばですね、まあ美味しくご飯を味わうとか いうことは、これはやっぱりゆっくりした時間がなかったらこれおいしいねとかですね、あるいは手作りの料理をねきちんと食べれるとかね、その本当に忙しかったら料理もそのまあ餌を食べるぐらいの感覚で食べるわけですよ。あるいは本当にまあ、そうですね、映画を見に行ったりコンサートに行くっていうのは、これは他人のその素晴らしい力をまあ自分のなんていうんですかね、そういう聞き惚れたり映画を見て、まあ、涙したり、ね、そういうことっていうのもやっぱり労働時間が短くなって自由時間が増えないといろんなことできないわけですよ。で人間というのはさっきも言ったように無限の可能性、発達、潜在能力を秘めているので、その自由な時間が増えれば増えるほどその人間の発達っていうのが、機会っていうのがどんどん増していくわけですよね。でこれがマルクスが未来社会の大目標にしたことなんです。人間がその全面的に発達する条件というのが保障されるのが未来社会なんだと。でそれはどうして可能になるかというと、生産資材を社会化することによってその労働時間というのがもう今より劇的に減っていくわけですよね。一人一人の労働時間が減ることによってその自由な時間が増えていくと、そのことによっていろんなことをすることができるということなんですよね。いい社会ですね。僕もいろいろしたいんですけどね。僕サッカーしたいでしょ、まず。で映画はまあ年間50本ぐらい見たいですね。もっと旅行も行きたいですね。まあ音楽もできたらやりたいし、まあもういろんなことやりたいんですよ。僕って多分いろんな能力秘めてますよ。仕事はもちろんやりますけど、で皆さんもいろんな能力を秘めてるんですよ、無限の。ただ今は労働時間が長いからしょぼい発達しかできないわけですよ。僕も含めてはっきり言って僕全然絵描けないですよ、ね、知らないことだっていっぱいあります。しょぼい発達しかできないわけです。でも人間に未来社会は自由時間が増えることによってそういう人間の全面的な発達が可能になる、そういう条件が生まれる社会なんだということですよね。まあこれはちょっと強調しておきたいというふうに思います。でまたレジュメに戻りますが、人間社会の飛躍的発展の時代が開かれるということです。あらゆる社会構成員の知的能力の全面的発達が保障される社会になるということは、その結果として自然認識、つまり自然科学の認識の前進の面でも、そこでの成果を経済活動に応用する技術の発展の面でも、人類史の新時代を画する躍進が可能になるだと。生産力の飛躍的な拡大発展が、つまり生産力が拡大発展することによってさらに労働時間が短縮されると。で他方では自由な時間のさらなる拡大を伴いながら、そういう生産力の飛躍的な発展が実現されるという、まあ、非常にまあ、いい回転になっているわけです。今は悪循環ですけど、資本主義っていうのは悪い循環になっていく方向になっているわけですけど、生産力が上がれば上がるほど自由な時間が増えていくということですね。人類社会の新しい生活形態が現れるということです。そしてこれはマルクスはエンゲルスと一緒に書いた共産党宣言という本で、各人の自由な発展が万人の自由の発展のための条件である共同社会と。やっぱりそのマルクスは自由っていうことは非常に重要視してましたので、その個人個人のやっぱ自由な発展というのがその万人社会の自由な発展のための条件であるような社会が未来社会の、まあ、ルールになるというふうに、まあ、マルクスは言ったんですよね。だから今ように自己責任とかね、勝ち組負け組とか、そういうのはもう全然なくなる社会で、一人一人が本当に自由な発展を遂げられる社会、全面的な発達を遂げられる社会、そのことによって社会全体も大きく発展していく社会ということになるわけですよね。じゃあ4ページ目に行きたいと思いますが、マルクスの未来社会論を考えるときのポイントについてですけど、まあ、詳しい、まあ、青写真は描かないんだと。で基本となるのはこうやって生産主義の社会化とか、そのことによってもたらされる 矛盾の解決、あるいは人間の全面的発達ですね、労働時間短縮とか、こう基本的なことはまあ今からでも言えるわけですけど、具体的にどういうイメージの社会になるかとかですね、どういう道筋でそういうのが具体的に進んでいくかっていうのは、今の時点では、まあ、細かくね、描くことはできないんだと。新しい社会が誕生する過程っていうのは大変複雑な道筋をたどりますし、そう簡単に予想できるものではありませんので、こうなるんだという細かい設計図を描くことはできないと。いうことです。で、さらに過渡期、その資本主義からそういう新しい社会に移行していく時期っていうのも非常に長い時間かかるだろうというふうに、予想されておりまして、まあ、多くの試行錯誤を経ながら、そのやっぱり新しい経済体制を作り上げていくというのは非常に難しい仕事でもありますので、やっぱ長期間かかるわけですよ。で、はい、今日で資本主義終わりましたというような借り方はしないんですね。今日から社会主義になっちゃいましたみたいな、そんなことはないわけで、だんだんだんだんそういう矛盾を一つ一つ難しい課題を克服しながら新しい経済体制を作っていくと、その利潤第一主義をやめていく経済体制を作っていくという過程になるので、まあ、これは今すぐここから変わりますというような変わり方じゃなくて、やっぱ過渡期っていうのが長期間続くだろうと。どれぐらい続くかっていうのもちょっと分かんないんですけどね。で、社会発展の道筋についてですけど、まあ、これは基本的なことですけど、まあ、議会の多数を得ての革命と、これは当然です。やっぱり議会制民主主義を通じて、社会を、より良い方向に転換していくと。で、国民主権と人権を保障する民主共和制。つまり簡単に言うと、あらゆる段階での、変革の段階での国民合意ってことですね。だから、例えばその社会主義を目指す、政党が政権を取ったとしても、一直線でじゃあもういきなり社会化しますとかですね、そういうことじゃなくって、国民の一つ一つ、こうしませんか、ああしませんかということで、その時々の国民のきちんと合意を踏まえて一歩ずつ進んでいくというのが、道筋としては大切です。で、平和はもちろん大前提です。そして社会主義革命を他国に押し付けることはできないと。まあ、例えばですね、日本がおっとなってしまったと、社会主義なってしまったけれども隣の韓国がまだだと、かわいそうな韓国さん、じゃあこの社会主義をどうぞ私を招いてやってくださいということで、社会主義なれなれってですね押し付けたらいけないんだということですよね。その社会が変わっていくっていうのは、その社会の中の国民の仕事なわけで、国民が選んでいく仕事なわけで、どこかの国が資本主義を乗り越える新しい社会を作ったときに、それを他国に押し付けるというのは間違いだということですね。はい。で、最後3ですけど、マルクスから私たちのメッセージということです。で、これはまあ今期のまとめ的な話になっていくんですけど、まあ、マルクスは資本論という本を1863年に第1巻を、67年か、書いたわけですけど、で、マルクスが言いたかったのは、やっぱり私たちには力があるんだっていうことですよね。そこにもちょっとコメント書いてますけど、で、私たちはどんな時代に生きてるのかと、で、冒頭言いましたけど、今、私たちが生きている資本主義社会っていうのは普遍ではなくって、人類史の一つの通過点なんだということですよね。まあ、資本主義社会自体も、まあ、日本では、まあ、たかが200年、250年ぐらいですよ。日本じゃないか。イギリスから始まって、だいたい250年ぐらいの歴史です。で、それ以前は、封建制社会とか古代制社会とかですね、それ以前にはさらに階級のない社会があったわけですけど、資本主義社会っていうのも、人類史の一つの通過点に過ぎないんだと。だから今当たり前に思っている私たちの現実っていうのは、絶対ね変わらないってもんじゃないんだということです。で、さらに私たちが生きている今21世紀という時代は、資本主義を維持し続けようとする流れと、まあ、社会主義、資本主義を乗り越えた未来社会を目指す流れとが、どちらが人類的地球的な課題により的確に応えうるかをめぐって競争し合う性格をさらに強める事態となることは間違いないと。
で今現実にですね、社会主義を目指している国というのは中国とかベトナムとか、あるいは南米でもですね、ベネズエラとかボリビアとかですね、エクアドルなんかがですね、新しい社会主義を目指すぞというふうにね言っておりますけど、まあ、そういう流れっていうのは今後もね出てくると思うんですけど、で21世紀という、まあ、100年というスパンで見ればその資本主義でいいのかと、人類社会あるいは地球的な環境問題も含めて資本主義でいいのかっていう流れと、資本主義を維持しようという、まあ、流れがぶつかり合う世紀になるだろうと。で私たちの戦いによってやっぱり資本主義ではもうダメなんじゃないかと、この利潤大主義そのものをやっぱり変えていかないと本当の私たちの目指す新しい社会っていうのは、一人一人がね本当に豊かに発展できる社会っていうのはできてこないんじゃないかというところまで、私たちの戦いでそのを発展させることによって資本主義ではもうダメだというところまで、その資本主義の限界っていうのをあぶり出していくということですね。で人類社会の本質を引き寄せる過程でのやっぱり大きな役割を担う世紀として記録される世紀になるということは間違いないだろうというふうに思います。だから資本主義を乗り越えていく大きなその100年間になる世紀だろうと、まあ、そういう時代に私たちは生きているんだということですよね。そして資本主義を乗り越えた社会っていうのはまさに人類社会が大きくさらに発展していく基礎となっていくわけで、まあ、そういう、まあ、本質を作っていく世紀になるだろうということです。でそういう世紀の中で、そういう時代の中で私たちは生きているわけで、しかも労働者階級の一員として生きているわけですよね。生産者こそが社会の主人公となる社会時代を作り出すのは私たちのやっぱり仕事になるわけですよね。そして私たち一人一人の中にそうした力があると、一人一人はもちろん微力なわけですけど、労働者階級というのは、労働組合の話でもしましたけど、やっぱり団結することによって社会を動かす、本当に、まあ、実際に社会を動かしているのは労働者階級なんですかね。この階級がしっかり団結していくことによって、そういう生産者が本当に主人公になる社会を作り出すことができるし、そういう労働者階級の一員として21世紀に私たちは生きているんだということです。でその中で私たちはやっぱり自分の可能性っていうのを開いていくことになるし、それと社会発展が結びつく時代にも21世紀というのはなっていくだろうというふうに思います。マルクスは若い時ですね、これ18歳の時の文章なんですけど、確か職業の選択に際しての一青年の考察っていう、まあ、高校の時の卒業論文なんですけどね、もっと長いんですけど、その時その論文の中にですね、こういう一節があるんですね。人間の本性というのはものは、彼が自分と同時代の人々のため、完成のため、その人々の幸福のために働くときにのみ自己の完成を達成しうるようにできているのであるということを18歳の時に書いているんですが、まあ、この通りにマルクスは生きた人なんですけど、人間というのはその自分のためだけじゃなくって、自分とその同時代に生きる、同じ時代に生きる人々の、まあ、幸せのためというかね、そういう人たちのために自分の力を尽くす、力を発揮することによって自分の完成、自分の本当に発達成長というのをすることができるんだと。自分のためだけに、という人は、まあ、本当の発達っていうのはできないんだよというのがマルクスが言っていることなんですけど、でやっぱり私たちもその自分の その生活や自分の人生とともに、やっぱりそういう社会進歩というか、本当に私たちと同じ時代を生きている人々のために自分の力を少しでも、ね、発揮しようという時に、やっぱり自分の力っていうのがより新しい可能性というか、ね、発達をしていくんじゃないかなというふうに思います。最後、学ぶことの力ですけど、まあ、何遍も繰り返してきましたが、やっぱり学習するっていうことが、そうした自分たちの力に気づく、あるいは自覚するっていうことの、 まあ、大きいきっかけになります。でも自分たちの無限の力とか自分たちの可能性っていうのをやっぱり開くのは学習活動であります。そして創造的な戦いっていうのは創造的な学習活動からしか、まあ、生まれないと。さらなる学習をぜひ引き続き、まあ、ロードアップ終わってもね、行っていただきたいというふうに思いますし、やっぱり学ぶことで自分の言葉でやっぱり周りの人たちに語ることができるということでは、やっぱり言葉の力で私たちの未来を切り開いていくというぜひね視点を持って、引き続き、まあ、学習ぜひ、続けていってほしいなというふうに思います。で、まあ、まだ買ってない人はぜひこのマルクスは生きているとか、資本論の漫画とかですね、理論劇画資本論などもぜひ読んでいただいて、マルクスが書いた文献というのもたくさんありますし、まあ、こういうことが勉強したいという方はぜひ聞いていただければですね、文献なども紹介していきたいと思いますので、ぜひこれからも、まあ、もし、もちろんです、来期も来ていただきたいし、引き続き、学習運動の方でも、いろんな場をね、提供していきたいと思いますので、積極的に参加していただければなというふうに思います。